2022年9月25日聖霊降臨節第17主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌18番、賛美歌18番。一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第33編、賛美歌の後ろの購読詩編の34ページにございます。詩識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところ、そして太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第33編。主に従う人よ、主によって喜び歌え。
主を賛美することは正しい人にふさわしい。
ことを奏でて主に感謝を捧げ。
十年のことを奏でて褒め歌を歌え。
新しい歌を 主に向かって歌い、
美しい主よと共に喜びの叫びをあげよう。
主の御言葉は正しく、
御言葉はすべて真実。
主は恵みの技と裁きを愛し、
主は主の慈しみに満ちている。
御言葉によって天は作られ、
主の口の御言葉によって天の万象は作られた。
主は大海の水をせき止め、
深淵の水を膨らみさせられた。
全地は主を恐れ、
世界の水
主が仰せになるとそのようになり、
主が明けになるとそのように立ち、
主は国々の計らいを砕き、
諸国の神の計らいを砕かれる。
主の企てはとこしえに立ち、
御心の計らいが永遠に
続く。いかに幸いなことか、主を神とする国、
主が使用として選ばれた。
主は天から見渡し、
人の子らは一人一人ご覧になり、
御座を置かれたところから
地に住むすべての人に目を留められ、
人の心をすべて作られた主は
彼らの技をことごとく見分けられない。
王の勝利は兵の数によらず、
勇士を救うのも力の強さで、
馬は勝利をもたらすものとはならず、
兵の数によって救われるものもない。
見よ、主は御目を注がれる、
主を恐れる人、主の慈しみを待つ者。
彼らの魂を死から救い、
飢えから救い、命を得させてください。
我らの魂は主を待つ、
主は我らに待して、
我らの心は喜び、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。秋の爽やかな朝を与えられ、心も体も強められ、あなたによって集められ、今御前に立たせていただいております。あなたの真実によって私たちは主の日から主の日までの歩みを守られ、こうして礼拝の恵みに預かることができました。心から感謝をいたします。私たちがどのような罪を犯しても、あなたの真実は変わらず、キリストは私たちのために、また聖霊も私たちのために、うめき取りなし続けてくださって、私たちは今あります。あなたの御言葉の光の前に自分自身を照らされるときに、本当に誠に私たちは自分の願いが実現することをまず望み、それが叶わないと腹を立て、またつぶやき、また他の人に当たり、また自分自身をも傷つけるような哀れな罪人でございます。たった一人の人の悩み苦しみすら本当に我がことにすることができません。愛したいと願っても、その愛の貧しいことを痛感しています。あなたはご存知です。ただあなたの恵みによって、キリストの義によって、私たちは御前に立つことができるということを、今一度この礼拝において鮮やかに示してくださり、あなたの大きな恵みを感謝し、より頼み生きることができるように助けてください。この礼拝に来たくても来られない多くの教会の仲間があり、私たちの家族があり、友があり、子どもたちがあり、若い魂があります。 そしてこの町にはあなたの民が大勢いますのに、礼拝には空席があります。どうぞあなたが、すべての人を愛しておられるあなたが、私たちの祈っている人、またこの町の人に共にいてくださり、あなたを礼拝する魂を招き入れてくださいますようにと祈ります。教会がそのために、救いのために、福音のために、愛の技のために用いられますようにと祈ります。弱くされている方たちにあなたの癒しと慰めと望みがありますように、合わせてお願いをいたします。どうぞこの地の上にあなたの平和がありますように。ウクライナの戦闘は止まず、停戦の兆しも見えず、心を痛めております。人道的支援に携わる人たちをお守りください。そしてあなたがこの戦争を止めてください。ウクライナばかりでなく、世界各地で涙が流され、血が流されております。どうぞあなたの平和を地の上に来たらせてくださり、私たち少しでも平和を実現する神の子として生き行動することができますように。台風が通過し、水害もありました。国内外でさまざまな災い、天災のために、また人災のために傷んでいる人々と教会をどうぞ顧みてくださいますように、合わせて願います。あなたの栄光を、あなたに栄光を開始する礼拝として、どうぞこの礼拝を終わりまで導いてください。主の祝福を身に帯びてここから出発させてください。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節、新約聖書9ページです。マタイによる福音書第6章9節、新約聖書の9ページにございます。お読みします。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。神の名は聖なるものと題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は主の祈りによる説教4回目になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。私たちの教会にとって大切な文章、信仰生活の上で大切な文章として、日本キリスト教団信仰告白、その後半は使徒信条ですね、そして実会、そして主の祈りを少しずつ月に1回説教をすることで まあ、入門、信仰の入門であり、またすでに洗礼を受けた者たちにとっては初心に帰る、基本に帰る、信仰生活の足腰を強くすることを願ってこの説教を続けております。そして主の祈りに6月から入りまして、今日が4回目ということであります。前回のところでは、天におられる私たちの父よと主の祈りの呼びかけ、この天、また私たち、また父ということも深い意味があることを見てまいりましたが、今日のところから祈りの本文に入るということができます。そして今全部は読みませんでしたけれども、皆さん、私たちが先ほど文語文で唱えましたように、主の祈りはご存知の方が多いと思いますが、前半部分が神様の皆ですね、あなたの皆ですけど、正確に言えば皆、神の皆、そして神の国、御国、あなたの国、神の国、そして神の御心、神のご意志、あなたのご意志がなるようにという、神についての祈りが前半部分になっています。そして後半が私たち人間が生きるために必要な祈り、私たちに必要な糧を今日与えてください、また罪の許し、そして誘惑に合わせないでください、試みに合わせずという、私たち人間が共に生きるために必要な祈りということで、大きく2つに分かれる。で、マタイによる福音書にはありませんが、最後に聖霊ですね、国と力と栄えは主のものだという聖霊で主の祈りが閉じられる。で、その祈りの本文に今日から入ります。で、実会の説教を皆さん覚えていらっしゃいますか。実会は覚えていらっしゃいますか。使徒エジプト記20章にございますけれども、主の祈りの構成と実会の構成が似ているというか、ほぼ同じということを今私がお話ししたことで思い出すことができると思います。実会、ちょうどこの間ですね、このお友達へっていうのを掲示してあるんですけど、礼拝教育部が月報に若い人たちに月報の郵送しているときに同封しているんですけど、実会がちょうど9月号を載って作ってくださいました。実会はモーセとともにシナイ山のふもとに来た神の民に与えられた戒めですね。で、最初の前半部分は人が神に対して守る教え、そして後半部分は人が人に対して守る教えになっています。聞いていただけたらと思いますが、今日の皆を崇めさせたまえと言いますのは、実会ですと第20章の3節、あなたには私を置いて他に神があってはならないに対応していると言ってよいと思います。神以外のものを神としないと。その神というのは、出エジプト記においてはエジプトの国、奴隷の家から導き出してくださった主なる神であり、今私たちキリストの教会にとっては、私たちを罪の奴隷から、罪と死の奴隷から贖い出し救い出してくださった主イエスキリストの父なる神、この神以外神としないということになります。そして今日の皆を崇めさせたまえというこの皆は、その神の皆、これ以外のものを神としない、呼ぶことは、神として呼ぶことはない、またこの皆が崇められますように、栄光を期すとも言えますし、2018年に出た教会共同訳では、皆が聖とされますようにという訳になっておりました。ただ神様の皆だけが聖とされますようにと、その祈りになります。でも面白いというと面白いんですけど、これ私たちが綺麗な言葉です、神様に命令してるんですよね。何々して目が崇められますようにって祈るときに、それをしてくださるのは誰か、 それをするのは誰かって言ったら私たちではないんですよね。私たちにはできないんです。神の御名を聖とすることが聖としてくださいますようにとお願いしてるんですけども、ある面神様に命令をしている。それは神様しかそのことがおできにならない。そしてそのことを祈ることによって私たち自身もこの地の上で生きるときにそのことが成就するようにということで、自分たちも変えられる、自分たちのための祈りでもあるんですね。そのことを心に留めながら、まずその主の御名を聖書から聞きたいと思います。それはまず第一に旧約聖書の出エジプト記の今度は3章、これは開きたいと思うんですけれども、お開きになれる方は97ページ、旧約聖書の97ページになります。出エジプト記第3章で、モーセを召し出した神との神の言葉です。モーセは荒れ野で羊飼いをしておりましたが、思いがけずイスラエルの人々をエジプトから救出するその指導者として立てられるその箇所ですけれども、そのことを神に命ぜられたときに、モーセは神に問うんですね。13節から読みます。その前のところではそのモーセの証明、モーセの召し出し、使命が与えられたんですね。そこでモーセは神に尋ねた。出エジプト記第3章13節から読みます。モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。神には名前がある。私たちの、この現代日本で、今良い面も悪い面もありますが、こうインターネットやソーシャルネットワークサービスですか、 SNS というものが流行って、そして匿名の、悲しいことですけど誹謗中傷ということに傷つけられている、こう事件とかをこう見聞きします。私たちが名前を持っている、そして名前を名乗ってことをなすということ、とても大事なことですよね。そして一方匿名っていうのは、それがはばかられる、悪意があって名前を名乗らないということもあるし、いろんな事情で名前を名乗れない、どっちにしてもはばかられるという、そういう時匿名で、発言するわけですよね。名前を名乗ってことをなす。で、神様は、聖書の神は匿名の神ではない。これこそ私の名である、これこそ世々に私の呼び名。その名前も変わることがない、永遠の名前を持って人間に、私たちに出会ってくださる、はばかることなく出会ってくださる。そしてその名がまたユニークですよね。この14節ですね。神はモーセに、私はある、私はあるっていうのが名前、動詞なんですよね。私はある、これも新しい、教会共同訳では私はいるっ となりましたね。この14節の二重回帰括弧のところはいると、私はいるとなりました。存在しておられ、永遠から永遠までおいでになるお方、そのお私はあるという方が使わされたんだと民に言いなさいと神はモーセに言われます。そしてさらに15節では、あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私であるとおっしゃってくださった。聖書の神はモーセと出会ってくださった、私はあるとおっしゃった方は、また同時にアブラハムなしに、またイサクなしに、ヤコブなしに、ご自分がご自分であるということではないということです。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主なる私というのは、アブラハム抜きで私はありえない、イサク抜きで私はありえない、ヤコブ抜きで私はありえないということ、それは私たちも同じですよね。私たちに対しても、この聖書の神がイエス・キリストの父なる神が父となってくださる、神となってくださるというのは、神は本当に途方もないことですけど、私たちあなたたち一人一人なしに神ではありえない、私たち抜きの神ではありえないということを、このアブラハムの神と名乗ってくださることに、そういう意味があると受け取ってよいと思うんですね。私たち抜きで神は一人ここの神ではありえない、それが常しえに永遠から永遠まで私の名であると、そして人間にそのことを示してくださった、この名で呼んでよいのだ、この名で私を呼ぶのだとして、モーセに出会ってくださり、そのようにして人間に出会ってくださった神だ。そしてその神が先ほど申し上げた実戒を、これが生きる道だと、神と共に、神を神として生きる道だとして差し出してくださったわけです。でマタイによる福音書に戻ります。でその実戒について、律法についてですが、先ほど6章を読みましたけれども、この主の祈りが記されているのは三条の説教の中心部でありますが、その少し初めの方の5章にこういう言葉が、主イエスが弟子たちに語っていらっしゃいます。マタイによる福音書第5章の17節、7ページになりますが、お開きになれる方は5章の17節になります。主イエスは弟子たちにこのように語っておられます。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。私が来たのは律法や預言者を完成するためである。それは私たちが実戒の戒めを本当に真実に神の前に、それを生きたかと問われたら、いや生きることができませんでしたと言わざるを得ない、私たちの弱さ、罪があるからです。神は救われた民が、エジプトから救い出された民がここに生きることができるように、神を神として生きる道を、律法によって実戒を基礎とする 律法によって示してくださったんですけれども、人間は生まれたままの人間はそのままでは律法に生きることはできない。その罪がイスラエルの歴史を見ても、神とを神とするということが貫けなかった歴史を見るわけです。それはイスラエルのことだけではなくて私たち人間の現実でありました。じゃあ神はその神の御名や神の言葉が損なわれたままで、人間に無視されて人間がそのように生きないままでいることを良しとすることはなく、本当の意味で神の言葉が成就するためにイエス・キリストを神の子を使わせてくださった。律法や預言者を廃止ではなくて完成するために私は来たとイエスは山の上で弟子たちに語ってくださった。イエスがの時代には、この20節にあるように律法学者やファリサイ派の人々は自分たちなりにその律法を解釈して、そして守っている、だから自分たちは救われていると、そしてそれを守れない人たちを裁いていたわけですね。そのことをイエスは批判して、そのことでまた敵対されて対立されて憎まれて殺されていくわけですけれども、そういうファリサイ派の人たちや律法学者やファリサイ派の人たちが自分で自分を義とする、これで守っているんだで自分で自分を義としているというあり方ではなくて、主によって神によって律法が成就されるというその救いをもたらすためにイエスは来てくださった。この皆を崇めさせたまえという、皆が崇められますようにというこの一節には本当に大きな深い意味があることを思います。まずこの祈りを祈るところから始まると。そしてもう一箇所、この皆、神の皆ということで読みたい、一緒に読みたい聖書はヨハネによる福音書第17章です。202ページになります。お開きになれる方は新約聖書の202ページです。これはヨハネによる福音書ではイエスが逮捕される直前に祈られた祈り、大祭司の祈りとも呼ばれている弟子たちのために、また弟子たちを通して信じるようになる人のために、すべての人のために捧げられたイエスの祈りです。これ長い祈りなんですけども、今日の神の皆、主の皆というところに関わるところを読みたいと思います。6節です。まず17章6節、世から選び出して私に与えてくださった人々に私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りましたと、イエスは御父に、父なる神に語っておられます。天の父なる神が直接人々に皆を表すのではなくて、先ほど申し上げたように神の子であるイエス・キリストがこの世に使わされて、そして神がお選びくださった弟子たちに神の皆をキリストが表してくださった。ですから私たちはキリストによらなければ本当には神の皆を知ることはできないし、神を呼ぶことはできない。だからこそ主の祈りの冒頭は神への呼びかけであって、天におられる私たちの父よとこう祈り始めるんだよとキリストは、主イエスは教えてくださったわけですが、それも主イエスによらなければ私たちは祈り始めることもできない。 主イエスが神の御名を世にあって表してくださったからこそ、私たちは神を呼ぶことができる、神の御名を知ることができる。次に11節を読みします。下の段に行きます。11節、私はもはや世にはいません。これは十字架におかかりになり、また天に上げられるということですね。地上の私たちと同じ体を持ったシエスの時はもう終わりに近づいていました。私はもはや世にはいません。彼ら弟子たちは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。私たちのように彼らも一つとなるためです。私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった皆によって彼らを守りました。主の皆はただの名札ではありません。生きて働く主の皆が弟子たちを守り、教会を守る。地上にいる間はシエスが共にいてくださるということによって、シエスが守ってくださる。そして今は精霊として、キリストの霊として私たちは守られる。それは皆によって守られるということでもあるんですね。主の皆が私たちの酒どころであると、盾であると、主の皆が私たちを守るんであって、私たちは自分で自分を守ることはしなくてよいわけですね。そしてこれは皆という言葉はないんですけど、17節もお読みします。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。主の皆によって、主の聖なる皆によって守られているものは聖なるものとされると。神の皆が聖なるものであるがゆえに、皆によって守られる私たちも、その皆の恵みに守りに包まれている私たちも聖なるもの、神のものとされるということ、それはもう信じるしかないことですね。私たちは聖なるものとされている。そして最後26節を読みします。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。今度は神の皆と愛、神の愛ですね。私たちがキリストを通して神の皆を知ることができる、表されていくということは、それによってキリストに対する神の愛、もちろんキリストも神を愛する、天の父を愛する、その愛し愛される関わりの中に私たちが包まれていく、私たちもまたキリストを愛し父なる神を愛す、それは私たちが皆を表していただいたから、私たちもキリストによって神を知り、神を愛し、神に愛されている自分を発見する。そしてまたその愛によって弟子たちも互いに愛し合う、この前のところヨハネ福音書にありますように、互いに愛し合えという戒めに生かしていただく。ですから神の御名というのは私たちを守るものであるとともに、私たちに愛を注いでくださる、私たちを愛に生かす、生きて働く神の力だと。私たちが神を呼ぶ、神を知る、知らされるという時に、神の愛が私たちのうちに注がれる。そして私たちが、この後の十字架の出来事になりますけれども、その神の愛がどこに表されたかというと、使徒パウロが言うように、それは十字架のうちに、十字架にその身を捧げられて私たちの罪をあがなってくださった、そのキリストの出来事のうちに私たちは神の愛を知らされる。そのことによって私たちはまた皆を、このイエス・キリストを使わされた神を知り、信じることができる。 この皆の力、強い働きというのが、本当にその愛に私たちを生かすということも、また自分自身が、私自身が今日この説教に準備をしていて、こう改めて目が開かれました。最後にもう一箇所聞いてくださればいいんですけど、マタイによる福音書28章の最後のイエスの宣教の命令をお読みして祈ります。マタイによる福音書第28章のイエスのお言葉、18節からですが、イエスは復活のイエスは弟子たちに語られました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。洗礼を受けた者たちは父と子と聖霊の名によって洗礼を授けられたわけです。神の御名によって洗礼を授けられた。それは私たちが先ほど申し上げたように聖なるものとされているということです。この御名によって守られているということです。そしてこの御名が働いて私たちは神を愛し、キリストを愛し、キリストに従う、互いに愛し合う愛に生かされるということです。ですからそういう意味でその神の御名ということは、その神の名前だけではなくて、本当に私たち自身が聖なるもの、神のものとされている、それほどまでに尊いかけがえのない存在として神に受け入れられている、その霊的な事実を私たちも受け入れて、そして自分自身がこの神の名の恵みに包まれていること、愛に包まれていること、守りの中にあるということを信じてまいりましょう。地上では本当にいろんな嵐のようなことが起こりますけれども、この守りは、愛は揺るがないということを信じてまいりましょう。祈ります。主なる神、考えなくても口から出てくる主の祈りの御言葉を、立ち止まってそのあなたのご意志を深く味わうことができ感謝します。どうぞ日々の祈り、また礼拝においてあなたの呼ぶ、あなたの皆が本当に聖とされるように、本当にすべての人に崇められますように、あなたがしてくださるようにと、その思いに心を合わせて祈り、また生きることができますように、尊いイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌549番、549番。
一度通していただいて、聞いていただきますのでよく聞いてください。
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。
主なる神様、皆をあがめます。コロナ禍の中、礼拝に招いてくださったお恵みに感謝いたします。礼拝に預かれない兄弟姉妹にも心を止め、慰めと平安をお与えください。ただいまお捧げしました献金をどうぞ清めて、主のご計画にお使いください。憐れみ深い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌24番、賛美歌24番。人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。